山花
明日もいい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は 71.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌電話 011-622-2222、 ファックス 011-622-2223、 メールはリクエストアットマークラジオカロス .com までお寄せください。
はい、ということでこんばんは。
こんばんはでした。
ねえ、ごめん、2ヶ月前、やったのいつでしたっけ、
12月23日ですね。
天皇誕生日だったっけ
20日ぐらいだよね。
20日ぐらいだったよね。やった時ぐらい覚えとけって話ですけどね。
ちょっとね、21かな
かな
かな
ぐらいですかね。
ってことで、
ということで2ヶ月ぶりで、
2ヶ月ぶり
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。遅
っ、
ということで、今日は、山花明日もいい天気ラジオ気になる話ということで、
気になる話と
で、私ニコルと、
フィコでお送りしております。
はい、
よろしく
お願いします。
気になる話ということなんですが、
はい、
でどうやって気になるかなと思ってですね、いろいろこう考えてきたわけですけど、
なるほど、どうすればいいんでしょうね。
どうすればいいんでしょう。
全然最近気にならないんですよ。どうしたらいいですかね。
もう切っちゃいけない。
切っちゃいけない。
でまあ、こんな時は、はい、実は、この気になる話は通算で、今日で13回目とな
んとそんなになんと、
はい、通算
ですね、やってるんですね。意外と
今年度ですね、今年度の、まあ、今日最終この気になる話は、最後の回ということになるんですが、ここで、そんな中ってあの、まあ今年度4月からどんな話してきたのかなと。
なるほど。
でちょっとピロピロっとこう
ちょっと振り返りと、
振り返りと
最終回みたいですね。
最終回です、まあ、一応今年度の終わりと、まあ、この回終わり、ね、ということ、
はいはい、
4月は、埋もれ木の話とかしてですね、6月は、気になる花っていうこと、さくらんぼの花とか柿の花咲いてますよみたいな話 で8月は楓の話、カエルの手から
そうです、ね、
来ましたよみたいな、
はい、
名前つきましたみたいな話、はい、10月は、突然こう食べる方に行っちゃいました。木食べるぞとか、
美味しかったですね。
美味しかったですね、はいはい、で12月は木を飲んじゃうかと、
はい、
そんな美
味しかったですね、
はい、あっという間に振り返りましたけど、
はいね、あの楓の話、私の名義楓っていうん
です。 ありましたね、それね。
関係ないですね、それも。また楓宣伝しといてよ関係ない
で、それでね、あの、まあ振り返るのは振り返った、それで、はい、あのさらっと振り返っちゃったり して、
はい、
で今、ね、外まだ吹雪いたり、雪も降って寒いぞと
そうです、ね、
いう中で、まあ、ちょっとあの花屋さんなんかをこう覗くとですね、花材としてこう猫柳の、あの毛のこう毛のってあの、ふわふわした、
マットした
、
はい、
あれがもう出てるんですね、市場にね。で、今日はじゃあ猫柳だと。で、まだ札幌自体も吹雪ですけども、はい、猫柳っていうのは、柳の中でもいち早く、あの芽を吹く木と言われてましてですね、で河原で、排雪場、積もった雪を河原に豊平が、たくさん集めてるんですけど、であそこ の河原にたくさんこう実はこう柳が生えてましてですね、でこの猫柳っていうのはこう根のところに水がこうかかるようなところによく育つやつなんですね、大体は川のそばにあって、で別名はの川柳とか、谷川柳とかですね、こう言われてるんですけど、あの春も本当にこう2月末ぐらいになるとちょっとこう冬目が赤いのがツルツルしたやつがこう出てるんですけど、それがちょっと暖かくなるとすぐこうプリッとこう割れて、中からあのほわほわしたやつが出てくると、でよりほわほわしたやつは、実はあのこの猫柳ですね、雌雄異株、オスとメスが別の木なんですね、でオスの猫柳と、メスの木の猫柳の毛具合が違う、
ほう、そう、
で白くてふわふわしてるのはメスのやっぱり猫柳。
なるほど。
でオスの猫柳はちょっとこう黒っぽいっていうかこう、
力強い感じ、
力強い感じで、うん、であの繊維もねちょっとこう太めでこうがっしりしてる、
がっしりしてる、
であのケブケブしたやつ、銀色のやつがあったかくなってふわふわっと出てきてね、でまあ、あのだんだんこうあの膨らんできて、うん、まあ、これを見ると春だなと、春だなっていうか春の兆しだなですね、うんうんうん、あのいち早く春だなっていう感じなんですけど、ただあのなかなかこれあの増水、川がね雪解け水で水が増えている時期なんで、うん、あんまり近づくと危ないぞと、河原に 足がすくわれちゃうよと、まあ、
それを見ようとか取ろうと思って、ね、そばに寄ると、
もう気をつけなくてはいけない、はい、ということなんですけど、
なるほど、
いや 川のところじゃなくても実はその柳の仲間は同じように、あの猫柳と同じようにポワポワのやつが出るやつが何種類かあって、
うんうん、
あの北海道で、代表的なのはバッコ柳っていうのがあるんです、うん、でバッコ柳はもうちょっとこう乾燥してるところかな、河原すぐじゃなくて、でこれはすごく大きくなる木なんで、あのバッコ柳は大変良いまな板になると、
うん、
昔から、うん、今でもあのバッコ柳のまな板っていうのありますけど、大きい木だと60センチぐらいの直径になりますから、
うん、
あの大変立派な木が取れる。
へ
え、猫柳っていうのは大きくならないんですね。あの、
うん、どれぐらいですか、大き
い。だいたい、まあ、太くなっても12、3センチって感じ、
うん、なるほど、
高さもそんな、5メートルまで多分いかないかなっていう感じ、うん、まあ、灌木の種類なので、うん、でたまにですね、あの今こうインターネットなんかね、うん、見てると猫柳のまな板とか書いてある時があるんですよ。だから猫柳でまな板作れないだろうって、こんなそれこそ猫のご飯作るようでちっちゃい
本当にちっちゃい、
本当にちっちゃいやつしか作れないだろうって、大体あれはバッコ柳ので
普通のまな板の4分の1ぐらい
です、ね、4分の1ぐらいちっちゃいやつ
なるほど、
あのこのバッコ柳のまな板っていうのは北海道の結構高級なね、うん、あの今まで、以前お話ししてきた中でもあのまな板になる木って結構ありましたね、イチョウとかね、
ありましたね、はい、
あのまな板にこう合う木っていうのがあるんですけど、なかなか、バッコ柳もいいぞということで、
うん、まあ、あの質的にはまな板として、
うん、これね、まな板にいいっていうのは、まず一つは食品に匂いが移らないと、
うんうん、
あの
大事ですね、
木臭いのがね、あの、豆腐とかに移っちゃったら良くないんで、それがまず一つと、それから刃物の当たりがいい、包丁の刃がこうトンといった時に欠けたりしにくくて削れにくい、うんうん、中くらいのちょうどいい硬さが要求されると、
うんうん、
それからまあ、あのその他にはこうやっぱ長く使うもんですから、で水もかかるので、うん、あの黒ずみが少ないとか、うん、まあ、そういうのもね当然出てくる、水はけがいいとかですね、うん、
その例えば木として使うものとしたら何が一番いいんですかね、質的には。
木で種類っていうことですか。種類はやはり、まあ、最高級と言われるのはイチョウ、
やっぱりイチョウ、
イチョウ、バッコ柳、あとホオノキ、
うん、
なんかがよく言われますよね。一応結構あのいいなっていう、
うんうん、
方ね、板前さん。
なるほど。まあ料理ね。
料理ね。
これからお祝い事、あの卒業式あり、
うん、いろんなね、
入学式
あり、
ね、あ、ちょうど新入、
ね、
新入社員、違うな、なんだっけわけわかんなくなった
、まあ、新入生とかね、
新入社員
とかね、
新入社員とかね、
とか、まあ、3月4月年度替わりですから転勤があったり ね、
そうですね、いろいろ
会社の移動があったりということで、はい、
年末年始に続く、うん、このお祝い事というのがあるので、皆さんもそのね、胃腸でまな板作ってですね買わないって
倒しに、
まあ、作ってからこう料理を始めて、ご自宅でパーティーなんていかがでしょうか。はい、というわけで、1曲目いきますか。1
曲目いきましょうか、
はい、
1曲目はですね、スタンゲッツで、バーモントの月。
じゃあここで美味しいものの告知をしましょう。お願いします。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
東トンデン通りに生ラム専門店小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分食べ飲み放題実施中。住所は札幌市中央区南10条西8丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229 011-512-0229。 来店時にカロスで山店聞いたよでお好きなお飲み物を一杯サービスいたします。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。
はい、ありがとうございました、ね、ということでね、すっかりご紹介が忘れておりましたけども、ヤマハニーズのお二人に来ておりま す、まあ、せっかくですねこのコーナーお付き合いください。まあ、自己紹介どうぞ。はい、
はい、小畑です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、女神です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ニコルです。よろしくお願いします。
ミコです。よろしくお願いします。
はい、というわけでお送りしたいけど、まあ今ね、せっかくあのシフォンケーキですとか、お肉、まあ、ジンギスカンのねお話が出たので、ちょっとね食べ物、まあ、先ほどもねあのまな板でとかっていう話もありましたけども、ちょっと美味しい話を、
美味しい話を
していきたいなと思います。
美味しいものにはあのお酒がつきものと、
いいですね、
大人ですから、
いいですね、
そういうことなんですが、あの実は前回の、はい、12月20日木曜日の放送で、
はい、
まあ、札幌にあった造り酒屋の、うん、話ということで、その中でですね、もう一件がどうしてもわからないということで、うん、あの放送で呼びかけましたところ、
はい、
あの早速その次の日にですね、12月21日金曜日の日に、うん、山花育ち直さんという方からメールいただきまして、
ありがとうございます。ちょっと
あの読んでみますね、
はい、
今夜の山花、明日もいい天気聞いてます。杉の香り、日本酒の話題を懐かしくお聞きしています。括弧で無論一杯やりながらですがと書いてます、
うん、いいです
ね。山花小学校へ通っていた頃、行径通り今の東急ストアの場所に中川酒造、銘柄は金富士とがありました。現在は札幌の酒造り千歳鶴だけなんですね。半世紀前を懐かしく感じています。ありがとうございましたという、直さんという方からの、
はいはい、
メールをいただきまして、で、
で
調べました。
ありがとうございます。
はい、ありましたね、これが。
ありがとうございます。
札幌市内の古いお酒の卸屋さんの、
うん、
まあ、あの業界誌って言いますかね、あの、うんうん、それ社内報って言いますか、
うん、
その中 の、 あの古いものの記録の中に実はありまして、
うん、
これ昭和43年頃のその発行のものなんですけども、うん、当時の札幌に、まあ、今もある、まあ、千歳鶴さんが、
うん、
今札幌では酒造りしてないようななんですけど、北の誉れさんと、
うん、
それから金富士さんと、今の中川酒造さんですね、
うんうんうん、
あの南14条西9丁目にあったと、
うん、
はい、それから千代の寿という、うん、まあ、これ大道酒造さんというところで北三条西25丁目にあったと、うんうん、それからもう一軒ですね、うん、あのこれはあの今も、焼酎なんかをこう作ってる会社なんですけども、はい、札幌酒精工業さんのあの君万歳っていう銘柄の、でこれがあの札幌市内でこう醸造してたと、
うん、
であの今は、日本製酒さんの千歳鶴という、うん、この銘柄一軒ですよということな、うん、 で、その他の方向からまたちょっとこういろいろ調べますとですね、
はい、
当時その結構広告業がね、人も増えて札幌経済がどんどんこう成長してきて、
うん、
で広告の出稿量が多くなったと、
うん、
でそれで、その時のこう広告の面からいろいろ調べてくると、その当時の札幌、まあ、大体1950年ぐらい の、 札幌ですけども、うん、非常にこう第三次産業の比率が高くなってきてるんですが、
うん、
まあ、第二次産業食品、工業製品ですね、
うん、
で札幌で物を作ってる会社の中でも実はその食料品の工業製品っていうのが非常にウェイト高くて、う
ん、はい、
で大体5割ぐらいがその食品工場の、要は食べ物を作ってる工場の広告が出ていたと、
うん、
でいろいろその先また調べますと、
うん、
確かその大きな、工場がですね、その職工の方の数が20名以上の工場、うん、食品工場っていうのはその当時23件しかなかったと、
うん、
1949年の12月の調査でそう書いてあるんですけども、その23件の中でも実はその今の雪印乳業の前身ですね、
はいはい、
北海道酪農協同株式会社とかですね、
うん、
札幌ビールの前身である大日本麦酒株式会社とか、うん、それから、まあ、当時の方には懐かしい古屋のキャラメル、古屋製菓の、これも古屋製菓の前身である古屋産業食料工場とかですね、味噌や醤油作ってる福山醸造さんとかですね、
うん、
そういうこう食べ物の中で、実はこう日本酒ですね、日本酒の工場もたくさんあって、はい、その千歳鶴、北の方まで、金富士、君万歳というのが、うん、食品工業たくさん札幌実はあったんだというのが、うん、分かりまして、でその中でこの中川酒造さんの金富士、
うん、
南十四条西九丁目でやってましたっていうのが、
なるほど、
こう見えてきたということで、直さんありがとうございました。
ありがとうございました。いやあれなんですね、いろいろ。でもなんでそんなになくなっちゃったと言いますか、減ってきたと言いますか。
一つはその日本酒離れっていうのがね、うん、暮らしの洋風化に加えて、でどんどん離れてきたと。それともう一つは、これはまあ大きな要因になっていると私は感じているんですけども、
はい、
その北海道が炭鉱の生産が盛んで、うん、山炭地でお酒もどんどん売れたと、
うん、
でどんどんいろんな地方で作ってて、結局消費に間に合わないのでたくさん作れということで、うんうんうん、たくさん作る方法でお酒を作ったんですよね、
はい、
3倍醸造って、うんうん、ちょっとの原料でいっぱいできるみたいな作り方があって、うんうん、それどんどん作ったんです、
はい、
でただこれどんどん作るとあんまり美味しくないでたくさん作ったはいいけど、
うん、
まあ、それもこう日本酒離れに少し拍車をかけたかなっていうところなんですね。ただ今のね、札幌のお酒は大変原材料もいいし水もいいし、うん、作り方もその、まあ、まともなって言ったら変だけど、その従来のね、正しい日本酒の作り方でやってて大変美味しい、うん、お酒を作ってるということなので、
なるほど、
安心して飲んでいただける。
なるほど、
美味しい、
いろいろありますからね、食べるものに
しても、
飲むものにしても、
ね、やはり美味しいお酒と美味しい、ね、食べ物ということ
ですね。フィゴさんはどんなお酒を。
お酒、そうですね、私はいわゆる日本酒も好きでよく飲んでるし、
ええ、
まあ醸造のお酒ですけどワインなんかも飲んでますし、うん、
ワイン好き で、
でただどうしてもやっぱりこう食べ物とセットでいただきますので、
そうですよね、
お酒だけっていうのは私の場合あんまりないんですね。
じゃあ例えばその日本酒に合う、フィゴさん実はあれなんですよ、あれ結構お酒に詳しい前はあれですよね、カクテルバー、
カクテルバー
似たこともあるんですよね
実は昨夜ちょっとそばなんかをいただいておりました、ね、夜ね、
ええ、
まあ某おそば屋さんに行ってですね、
はい、
でまあおそばに合うこう鴨焼きとかですね、で、まあ卵焼きとかですね、
はい、
板わさなんかで、
ああいいですね、
いやまたこういいお酒がありましたね、銘柄、はい、山形政宗なんて、いい銘柄があってですね、
ええ、
こういっぱいやりながらですよ、
はい、
でまあ美味しいものをこう魚にね、
ね、
こうちっとで最後にこうそばをたぐってこうずっと、
あ、いいですね、今すぐそうしたい
今すぐ
ここに置きながらお話ししたい
あ、まあ、そんなお酒なんかはやっぱこういわゆるこう吟醸とか大吟醸のクラスで、うん、まあ、あまりガブガブ飲まないタイプですね。こうちょっとずつ飲みながら。
なるほど。私結構いっちゃうタイプ。
いっちゃいますか。
いっちゃうタイプですね。
グイッと
グイッといっちゃうタイプですね。日本酒好きなんで。
日本酒お好きですね。
好きです、大好きなんです。どうしたらいいですかね。
飲めばいいんです。飲めばいいんです。
飲まれなきゃいいんですよね。そう、酒は飲んでも飲まれるなと昔からよく言ったもんです。せっかくなので、何かこう彦さんのおすすめの、そのこのお酒に合うお料理っていうものをちょっと教えていただきたいと思うんですけど、
このお酒に合う、実はですね、さっきもちょっとこうお話で出てきたんですけども、はい、千歳鶴さん札幌で作ってるお酒ですが、
はい、
ここに、まあ、普通のタイプ本醸造という普通の、はい、お酒があるんですよね、
はい、
でこれなかなか美味しいお酒でございまして、
うん、
でこれなんかは今ぐらいの時期だと高野豆腐を、
はい、
いわゆる染み豆腐ですね、
うんうんうん、
あれちょっとこう出汁でこう炊いたやつなんかでこう、
うん、
ちっとこういくとぴったりかなみたいな。
想像するといいっすな。いいですね。ちなみに根上さんはおいくつですか。
21です。
なんで笑うんですか。根上さんはどんなお酒が好きなの。
私はビールが好きです。
ビールが好きで、
ワインも好きです。
赤ワインも好きです。
赤ワインね、以前ねこのね山原の会で大変な目に遭いました。
申し訳ないです。
ちょっとラジオではあんまりちょっと言うとあれなので、ここぐらいで押さえておきたいです。コアドさんはおいくつなんですか。
19です。
あ、じゃあウーロン茶ですね、はい、
そうですね、お酒飲めないんで。
そうですね、
そうですね、
お酒飲めないって飲んじゃダメですよ。
飲めないんで。
飲んじゃダメですよ、お酒ね。未成年なんでね。
そうですね、
はい、そうですね、あと9ヶ月で。
あと9ヶ月で妊娠してんのかってみたいなね。9ヶ月でみたいな、生まれます、
生まれます
みたいなね。はい、ほんとグダグダですよね。僕らの会って申し訳ないんですけど、皆さんにもね、まあ、皆さんもいろんなこんなお酒にこんなお料理いいですよみたいなことだったら、ぜひ教えていただきたいなというふうに思いますので、お願いします。じゃあ2曲目参りましょうか。
2曲目はですね、衝動目黒ステップオンナッシャドウ。
本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話番号は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
中島公園は歴史と芸術の公園。歴史を語る国指定重要文化財、豊平館と八草庵があります。そして最近注目されているのが、菖蒲池東側の森に鎮座する木下茂太郎先生像です。以上、中島公園を知るホームページ、中島パフェ一口メモでした。
はい。では上でちょっとね、ここでいろんな告知をさせていただきたいと思うんですけども、まずですね、お気づきの方もいるかどうかわからないんですけど、私よくグダグダなんですよ。
自分で言ってしまいましたね。
すみませんけど、ちょっとグダグダなんですよ。最近ちょっと連日徹夜不足で、は
い、それというのも
ちょっとお芝居をですね、やっておりましてですね、そちらの宣伝をどこでさせていただきたいなというふうに。いいですか。
いいですよ。
いいですか。
ちょっとください。
じゃあ、いますよ。 2月22日、23日、24日とですね、アートスペース201というところでですね、実験というお仕事をします。実験、桂木先生、砂漠で踊る。
砂漠で踊る、
どういうお話かという簡単に説明しますとですね、砂漠化防止プロジェクトというのがですね、砂漠に行って苗を育てて、こう砂漠にこう森林を作ろうと、
なるほど、
3人の研究者、科学者たちがですね行って実験をするわけです。さまざまな実験をした結果どうなったのかというところを見ていただきたい。
なる、
見ていただきたいというか、そういう内容なんですけど、
で踊ると、
で踊ると、いうことでございますけども、日時、明日、明後日、し明後日ということになりまして、22日金曜日は7時から、23日土曜日は、1時、4時、7時、
3回ですね。
はい。はい、で24日が1時、4時、
2回公演。
はい。はい、で料金は、前売りも当日も1000円と、
1000円と、
はい、いうことになっておりますので、場所はアートスペース201、札幌市中央区南2条西1丁目、7番地8、山口中央ビル5階、 D 室ということになります。
はい、はい、
あのエレベーター上がって5階に行ったらすぐ目の前でございますので、エレベーターを出たらすぐに分かります。で、まあ、近くにはあのですね、あの斜め向かいにあのダイソーさんとか、
はいはいはい、
他にあの、はい、ブックオークさんとかですね、はい、ありますのですぐ場所が分かると思います。お問い合わせ先は、携帯の番号になるんですけども、090-3778-5523 090-3778-5523、ニカラさんまでお願いします。代表のニカラさんまでお願いします、はい、ね、ということでこちらの方にあのお問い合わせいただければというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さん、あの席に限りがございますのでよろしくお願いします。
砂漠で踊ると、はい、木先生、砂漠で踊る、
踊る、ね、踊っちゃいます、
踊っちゃいます、はい、砂だらけ、あ、違う、そういう話じゃないですね、
そう、砂だらけ、ある意味砂だらけ、
ある意味砂だらけ
って感じでございますので、皆さんご興味がありましたらぜひぜひよろしくお願いします、ね、であれなんですよね、ヤマハニーズのお二人もねお芝居をやるそうで、あれですよね、神さんなんか主役だっていう話を聞いたんですけども、
いや、
はい、
どんなお話なのかちょっとここでまず告知をしてください。
はい、私どもヤマハニーズが所属しております総合学園ヒューマーアカデミー札幌校パフォーミングアーツカレッジによります公演でございます。
はい、
はい、場所はサンピアザ劇場になります。
はい、
住所が札幌市厚別区中央2条5丁目7の2、はい、サンピアザ2階になります。
はい、
JR 新札幌駅から、徒歩2分となっております。
あれですね、水族館の隣ですね、
うん、はい、はい、そうですね、
はい、タイトルは握手です。
はい、
はい、
握手じゃなくて握手なん
ですね。握手です、握手です、握手です。
なるほど、
はい、日時がですね3月の1日で、時間が2回公演になりまして、
はい、
1回目が14時から、
はい、
で2回目が18時からとなっております。
はい、
はい、料金は無料ですので、
はい、
ぜひお越しくださいませ。
いいんですか、無料で
入場無料、
はい、
入場無料でいいんですか。
無料です。
あら、
無料です
。素晴らしい、
太っ腹、
太っ腹ですね
はい、
どんなお話なんですか。
はい、お話はですね、春休みですね。
お話は春休み
お話は春休みです、
はい、
で高校2年生の少女アメちゃんは、父親の転勤が急に決まって、はい、遠くに転校することになりましたのです。
はい、
で親友のスミレに伝えられないまま引っ越しの期日が迫る部屋で荷造りをしていると、雨を見守るものが、
はい、
てんてんてん、
なんでその何説明をしてくださいって言ったけど、なんでそれを読んでるような形なんですかねすごく片言だったんです
はい、雨は引っ越しをスミレに伝えることができるのか、
できるのか、
切なさと友情の物語です。
はい、
はい、
それできるんですか。
それはもう来てから
見ていただかないと、はい、
見てきて触って、
見てきて触って
触れないんですけど
触れない、
触れない、
誰です、女神さんはそのアメちゃん役を、
アメちゃんです、
アメちゃんですね、
はい、
コンさんはどんな役なんですか。あー、なるほど、確かにお似合いですね
言わせてくださいよ、言わせてくださいよ、
は
い、
じゃあどんな役を。
あのシオンという、
はい、
そっと
影からアメちゃんを見守ったり、
ストーカーですか？ストーカー
違います。
電信柱です、
ね、違います
アメちゃん
そんなキャラじゃないですよ違います。
あ、違うんですか、はい、どんな
で、そっとアメちゃんを影から見守ったり、はい、ちょっと表に出てきてちょっかいをかけてみたりする、はい、まあ、ちょっと美味しいとこ取りな、
美味しいとこ取り
な、まあ、どこが美味しいとこなのかは、はい、まあ、そっと見ていただければ。
そっと電信柱、
そっと見なきゃダメですね。
あ、いや、堂々と
じゃあストーあのあれですね、コアさんがやってるシオンでしたっけ、
シオンです
の役を、はい、要はそのね、ストーカーのシオン役をそっと
そっと
そっとストーカーのように皆さん見守ってほしいというです
、ね、いや、そうではなく、
なるほど、わかりました。
堂々と劇場に来て、
堂々とでいいんですか、
堂々と無料なので劇場に、
無料
なので
堂々と
ね、
なるほど、わかりましたね。アメちゃんに嫌がらせをする、シオンという。
シオン。そこに落ち着いちゃいました
という
。
そこが愛が。
どんないたずらなのか、ね。どんな愛なのかと。ね。それは、殺意的な愛なのかと。
どんな話になってくるでしょう。
どんな話になってくるか。交互を期待だよね。そちらの方も、ぜひ、ね、実験もお願いします。
実験も
お願いしますね。はい。どうですかね、フィコさんはお芝居とか見たりしますか？
あ、お芝居でだいぶあのかなり20年ぐらい前の、ね、話になりますけど、またあの、はい、今月かな、ちょっとあの、はい、倉本壮先生の、
はいはい、
あの悲し別でというのが来てます、うん、あれの 最初の公演をあの、はい、本田劇場で、はい、東京に行った時にちょっと見てですね、うん、であのちょっと印象的だったのがですね、はい、最初あの炭鉱の、まあ、組合の労働争議のシーンから入るんですけど、うん、その労働争議のこう、まあ、議長っていうかこうアジテーターがこうバッとセリフで入ってくるんですけど、うん、そこで思わずそうだって言っちゃいそうになっちゃったんですよね、うん、あの見てて、ええ、でそこその入りがね、もう素晴らしいと思って、ちょっとそこで思わず声が出そうになるその入りっていうんですか、うん、でそこで一気にこう観客のね、こう気持ちをこう取り込んでしまう、うん、なかなかと思って、まあ、今回見たかったんですけど、ちょっと機会を、ね、逃してしまったんですけど、
はい、残念ですね。
残念ですけど、
まああのね、あの技術やってる正春君が来てくれるということなんで、ね、お待ちしております、はい、ね、両方とも来ていただく、はい、お待ち、はい、山原さん、皆さんもあのお願いします。
お待ちしております、
リスナーの皆さんもお待ちしております。しつこいぐらいにお待ちしておりますと、いうことでね、私まあお芝居に関わってまあかなり長いんですけども、うん、10年近くになるんですけども、まああのあれですよ、本当つかみなんですね。
うん、ね、最初ドラマってそうですよ ね、 すね、どんなねドラマでも、
まあ、最初の映画でも、まあ、皆さんも ね、 ね、映画を見たり、ね、あのドラマとか見たりすることも多いと思うんですけど、最初じゃないですか、ね、最初の5分でこの映画見ようかなとか、ね、あ、やっぱりみんな見ようかなとか思っちゃうじゃん。
物語のこうバーンとこうつかみの妙っていうのがね、ありますよね。
それをこうやっていくのが難しい。でこう最終が良ければ全てよしではない、やっぱ終わりも良くないと良くないと、
良くないという
この難しい状態でありますけどもね、あのお芝居とか見たことない人もね、あのぜひ見る機会を、
やはりあの客席に座って、はい、ね、
生のもの、
生のそこの空気感、これはもう他のあのまた映画ともね違うし、あのもちろんあのテレビやなんかの画面と全く違う、このこう躍動感といいますかね、こう臨場感が脈々と
ありますね。
感動も結構感動しましたね、
まあ機会あるものでぜひお願いします。はい、ということで3曲目に参りたいと思いますけども、
3曲目はですね、スタンゲッツ戻りまして、サンクスフォアザーメモリー。
はい、ということでね、はい、あっという間の1時間でございますけどもね、1時間45分って言ってるじゃない、45分ですけどね、まあじゃああのね、最初の段階でも言ってましたけど、まあ来年度このね、山花明日もいい天気あるかもしれないけど、僕らラジオ気になる話があるかどうかっていうのはわからないので、お前らだけもうダメだと もうね、全8チームがもう全7チームするぞと言われる可能性もあるのでね一応まあ、まあ、次回あるとすれば4月なのかなと思うと、このままお許しが出ればなんですけど、
これはもう不確定なまだ、ねね、ことでございまして、
お許しが出なかったらもう今日は本当にさよならということなんですけど、どうですかね、ピコさんはこう続けて13回ですか。
まあ2年ですよね、
はい、2年ですね、早いもんで、
まあ2ヶ月にね一遍で、うん、まあいろんな話を、
はい、
あの私の主目的は、はい、木の話をたくさん、はい、っていうのが、
たくさん一部でたくさん
で、はい、
はい、
でまあそのね、あの身近にある材料だしね、あのずっとこう長い間人間も親しんできた材料なので、もういろんなこうよくこう親しみを持っていただいて、ね、うん、またこう有用に使って、こういう、再生産可能な、原材料でございますので、うん、有用に使っていただきたいなという気持ちで、
うん、なるほどね。私ただあの横でチャチャやると終わりなんですけどね
でもさっきのね、あの芝居の話もあれだったんですけどね、はい、この番組でもね、あのニコルさんのこう芝居の、ね、何回かね、
はい、
ありまし
させていただいております、
ね、で今後もあれでしょ、その芝居の活動は
まだまだ、あ、やります。今回第3回公演なんで、はい、まあ、まだまだ
まだまだ行くぞと、
まだまだ行くぞという感じなんですけども、まあですね、もう早いもんで2年ですよ、2年
ですね、
やり始めて、
ねえ、ねえ、だって
どうします、麻原くん、それどうしたらいいですか、僕たちは、僕たちはこれでいいんでしょうか。あ、うんってうなずいてくれました、うん、いいみたいです、
いいみたいですか、
ね、なんでリスナーの皆さんはどうでしょうか。あ、いい、はい、ありがとうございますはい、ということでね、ぐたぐた感でいつも僕たちの回だけはお送りして申し訳ないというのところもあるんですけども、そんなぐたぐたでなんかのほほんとね、
のほほんと
していただければなんていうようなことも思ってますのでね、まああの来年度も引き続きと言っていいのかどうかわからないんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
、いうわけなんですけども、まああの逆にまあ本当に卒業式とか、これから新しく入学とかね、入社される方とかもいると思うんですけど、ちょっと気が早いんですが、どうですかね、こう振り返ってみたいな、この1年と、うん、この何ていうの、平成19年度4月から3月までということで振り返ってみて、彦さん的にはいかがですか。
そうですね、19、まあまあね、あのこちら個人的にちょっといろんな、はい、あの評価をしていただいたりですね、
うんうんうん、
あのそんなこともあり、19年
何でしたっけ、あれ何か賞取れましたよね、
あの日本工芸会とちょっとあの、はい、ほぼ点で賞いただいたりですね、
素晴らしい、
あのまあそのことでね、あの充実、大変充実した、はい、年であったなという、はい、まあそこに尽きるんですけども、はい、ただまあね、あのそういうのをもらっちゃうと次の年度が大変みたいなところがあって、
はい、
まあ、決して手を抜くわけじゃないんですけど、ね、非常にこう、まあ、嬉しいのは嬉しいけどこう 逆にこう身の引き締まる思いといいますかね、うん、なんかそういうのをね、あのそういう感想も持ちました ね、
うん、
ね、感覚ありましたね、うん、嬉しいんだけど喜んでばっかりいられないぞみたいな感じでしたね。うん、
まあそうだありますね、でもね、
ニコルさん昨年と、あ、今年度ですね、
今年度ですか、今年度何なんでしょうね、すごいバタバタしません、まあ今までもバタバタしてるんですけども、まあ今年度はなんて言ったらいいんでしょうね、なんかいろいろありすぎました、
いろいろありすぎて、
いろいろありすぎて経験になることが自分の行動が追いついてってないっていう、頭ばっかりこういろんなものが詰め込まれてて行動が追いついてないって感じですね。
その辺はあれじゃないですか、これあの、まあ、新年度なりこれからのね、あのいろんな、まあ、お仕事なりその芝居の活動なりのところで、
うん、
あの発揮されてくる、
ね、そうですね、
ところだじゃないでしょうか。
だなんていうか今年度はあの成長っていうより知識を得た年かなって感じしますね、うん、いろんな
意味での
、はい、小畑さんはどうなんでしょう
今年度
あれですよね、ヒューマンアカデミーに入ってちょっと1年でもう2年生になる、
そう
なんですね、
はい、
2年生で卒業ですもんね、
そうですね、
はい、いかがなんですかその辺。
いや やっぱり札幌に出てきて田舎から、
え、どちらでしたっけ。
室蘭です、
うん、ああなるほど、
出てきていろんな人と会い、
はい、
語り、
はい、
語りそして
そして
自分を知るみたいな、
おお、自分を発見、
そうですね、なかなかそうですね来年も頑張ります。
今すごい期待したよ
何か新たな発見はありましたか。
いやでもやっぱり自分の場所に気づいたというか、
うん、
ああと思いまして、
今まではなかったってことですね。
いやそうじゃないですか来年も頑張ります
、はい、
閉めちゃいました
閉めちゃいました。女神様はどうなんですか。
はい、いろいろありましたね、今年度もね、
はい、
はい、
わかんないですよ、ね、そんなあなたがいろいろあったと言われてもね、
いろいろあるんですよ21歳、はい、大変です。来年度もね、今年のことをねバネにして頑張るのがあれですよね。
あれですね、あれですね。
なんかすごく無難な言い方をしているように聞こえるんですけど
気のせいです。
気のせいですか。まあ、サール君はどうなんですかね。
何がですか、
うん、あの今年度ですよ。今年度ですか。大学3年生。
そうですよ。
ですね、来年卒業じゃないですか。
あ、みたいですね。
みたいですね。そんな一言のように
どうなんですか、大学生は。
大学生は楽しいですよ。楽しいですよ。
そうですか、
はい、
あ、山花明日もいい天気はどうなんですか。
いや、いい感じですよ。
いい感じ
最近早いですよ、これね、いい感じとか。
いい感じ、
ね、どういい感じなの。
右肩上がりに。
右肩上がり
じゃあ左肩が散々下がってるってことですね終わり
まだ何か喋ろうと。
いや、どうなのかなってちょっと聞いてみたかっただけです。
何を聞きたいんですか。
あ、じゃあもういいです、ね、本当にあの卒業される方とか、もしかしたらあの受験とか
ね
今される方とかも、このラジオ聞いてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、まああれですね、思い切ってやってほしいですね。
何が、まあまあ一回ね、一回こっきりで何回も同じことはできないし。
そうですね、
行けるときに
行っとけと、
行っとけと、ね、行っちゃえ
と、やってしまえと、やっちまいなって
言って
ね、キルビルカッチュ、ということでね、あゆも変わらずよくわからないラジオ気になる話でございましたけども、うん、さて次回は、はい、山花スクールバンド
ですね、はい、
高野のりさんですね、素敵な方です。
素敵な方です、
ね、素敵な演奏しますね、もう素敵です。
素敵です。
よくわかりませんみんな素敵です、というわけで私たちの会話はね、今年度はおしまいということで、どうも皆さんありがとうございました、ね、じゃあ皆さんで一緒に、おやすみなさい。
いつものね、
はい、お別れしましょう。それではおやすみなさい。